お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
伊藤さん、こんばんは。
こんばんは。
オーストラリアのオリンピックチーム、ついに決まりまして発表されましたけども、全選手472人、そのうち男子選手が218人、そして女性が254人ということで、女性上位ですね、これ組み合わせとしては。
そうですね、ちょっとすべて各国を見てるわけじゃないんですけど、うん、いやでも女性がまあ半分以上を占める、っていうのは、それは驚きというか素晴らしいことだなと思いますね。
そうですね、これは本当に特質に値するのかもしれませんけども、今オーストラリアのスポーツ界全体も、特にスイミングがそうですけども、女の人の方が早いというか上位になってますよね。
うん、そうですね。まあだからシンプルにあれですよね。このスポーツって記録が良くて、その枠があれば、うん、まあ、精査も関係ないっていうことですよね。
そうですね。あともう一つの特徴は、先住民の選手が16人。これも、それぞれのマスコミ特筆してますけども、これも、キャシー・フリーマンとかですね、過去にこう、いっぱいすごい人がいたんで、ちょっと私は、今頃こんな話が出るのかっていう感じがしたんですけど、どう思います？
まあでも多分ここはまあアボリジナルとかインディジネスとかっていうのは、特にここ最近まあサッカーでも、サッカー協会として、もっと巻き込んでとか、そのコミュニティとしてもっとサッカーをっていう風な動きもあるので、多分こう普段生活したりとかする分にはもう当たり前かもしれないんですけども、まあそういう意味で言うと、多分今オーストラリアのこの社会全体的にっていうところも含めて、多分こういう風ななんかこう扱われ方をしてるのかなっていう、なんかそんな感じは、サッカーのこのオーストラリアの分野にいて感じますね。
うん、そうですね。サッカーもそうですけども、今こういうそのスポーツにですね、草の根レベルでその先住民の人たちも参加させようっていう動きはあるんじゃないですかね。
そうですね。それも先ほど言った、このサッカーも本当にまさにそのコミュニティ、僕らはグラスルーツとかって言い方をするんですけど、うん、そのよりメダルを取るっていうよりか、まずはこの全員にスポーツを、全員がスポーツにどんな種目でも触れられて、そこを広めて楽しめるようにっていう動きは、それは多分ここ近年、より強まってるのかな。なので結構各競技団体のホームページにそういうページがあったりするぐらいなので、それはまあオーストラリアとしても私は素晴らしいことですし、多分それをやるからこういうふうな、オリンピックに、まあ、ハイパフォーマンスと言われるところに行くアスリートも増えてるのかなと思います。
そうですね。本当にだんだんそういう下の方のレベルがそう整備されてきてですね、選手育成につながっていくということだと思いますね。
うん、まさにそうだと思います。
うん。例えば AFL なんか非常に盛んにこの先住民選手を採用しようという動きをしてますよね。
はい、そうですね。はい。
うん。で、まあその結果がこのところに出てると思うんですけど、あとですね、特徴としてはですね、この選手団の規模ですね。2004年のアテネオリンピックというのがありましたけども、これが海外へ行くオーストラリア選手団としては一番多い、勝ったんですよね。
うん、
それより10人少ないだけで史上2番目ということですけども、このパンデミックの時にこんなでかい選手団を送るのかっていう感じも一部であるかと思うんですけど、どう思いますか？
まあでも、あれですよね。やはり多くの選手、もちろんそのリスクがあったりとか、まあそれでもオーストラリアは、多分以前の放送で見てみたいに、まあ、全員にバクシングをっていうことで、それ優先して打つことは決めてますし、まあ、安心安全にっていうことを、ずっともう、この AOC としても掲げているので、
うん、
確かにサイズは大きいですけど、こう二重三重の、この対策を練っていってるってことを考えると、やはり、少しでも多くの、オーストラリア人のアスリートがこの大会に出れる。まあ私たちからすると、私たちの母国の大会に出るっていうのは少し不思議な気分ですし、すごくでも嬉しい気持ちっていうのはありますね。
だけど本当に一般感覚からするとですね、危ないところにそんなにたくさんの人を送るのかという、それこそ一人でも少ない方がいいんじゃないかっていう感じがするんですけど、まあ選手としてはまた気持ちは別でしょうね。
そうですね。だって、どんな大会であれ、まあ、もちろんそれに命の危険がっていうことがあれば、まあそれは話は変わりますけど、うん、でも、やはりアスリートというのは、まあアスリートとしての寿命があって、こうずっと出続けれるわけではないですし、誰にでもこのチャンスが巡ってくるわけではない。うん、まあ今回4つの新しいスポーツっていうことを考えたりすると、もしかすると前回の放送もしたような、 空手の種目は今回出れなければ、もしかするともう出れないかもしれないので、そういうことを考えたらやっぱりアスリートとしては逃したくないとは思いますね。
そうですね。その今その選手には寿命があるというふうにおっしゃいましたけど、今回そのオリンピックに初めて出る選手が297人。しかしその反対にですね、8回目のオリンピアンっていう人がいるんですよね。何の競技だと思いますか？はい、
これは僕は発音がものすごくうまくないんですけど、日本的に言ったら乗馬ですよね。
そうですね。馬術ですね。はい
はい。
はい。その人、やっぱりそういう、なんていうんですかね、その、もろに体力が出ない、馬に任せればいいっていう部分があるのかもしれませんけども、8回目のオリンピック、アンドリュー・ホイさん。この人がそうですね。で、同じやっぱり馬術でですね、はい、メアリー・ハナさん。この人は66歳。この選手団の最年長ですけども、この人も6回目のオリンピック事故なんですね。すごいことですね、これやっぱり。うん、
いやー。なんか想像がつかないですし、ね、まあそれでも、こうね、いくら馬に乗ると言っても、それをこう、競技としてやる体力ってのは必要でしょうし、ね、まあでもやっぱり、この、私はちょっと乗ったことがないからわかんないんですけど、でも競技人口がすごく少ないっていうのは逆に、その回数だったりとか、多く出れるっていうものにつながってるのかなってちょっと想像しちゃいますね。
そうですね。まあ、オーストラリア特に乗馬っていうのは楽しみやすい、日本なんかに比べるとですね。なので、逆にその、底辺は結構分厚いのかもしれませんけどね。
そうですね。ちょっと地方に行ってドライブするとね、いっぱい本当に、土地もありますし、馬も見るんですけど、ちょっと私がこっちで生活してる中では、こう、乗ってるってイメージがあんまりないので、あれですけど、ちょっとそうですね。そう考えたら私もどっか乗るチャンスを伺いたいなって今話しながら思います。
気をつけてくださいね。
はい。
はい。さて、最後にこうメダルチャンスですけども、オーストラリア、どの辺でメダル取れそうだというふうに思ってらっしゃいますか？
まあ、お家芸っていうのはあれですし、多分ね、私の記憶にも強く残ってます。皆さんの記憶にも、強く残ってるのは、それこそイアン・ソープ、元選手、
う
ん、誇る、まあ、スイミング。まあ、
ね、
ここに関しては、はい、もう、1個2個とレベルじゃなく、複数個狙えるっていうのが、やっぱオーストラリアの強みだと思いますね。
はい。その水泳ですね。特に女子今回戦はちょっと有望ですね。世界記録出したばかりの女子の背泳ぎ、カイリー・マキヨンがいますし、自由形の方ではですね、200メートル、400メートル、この比較的中距離に強いアリアナ・ティトマス、そして100メートルの短距離はエマ・マキヨンというふうに言いますんで、これだけ女子分厚いとですね、どっかでメダルガーッと取りそうですね。
なので、日本もね、その体格的な、ハンディキャップはあるにしても、やはりこうメダルに食い込んでくる、まあライバル国ですね、このオーストラリアと日本。特に日本からは結構多くのスイマーの選手がオーストラリアに合宿に来たり、うん、個人的にそのキャンプというか、そういうのに来たりっていう、トレーニングに来たりっていうのをするぐらいのこの国ですし、そういう関係があるので、そういう意味で言うと、こう、日本とオーストラリアが、こう、各種目というか、水泳の中での各種目で、決勝の舞台でメダルを争うって、そんな光景が見れると、私たちはすごく、なんか、幸せな気分だなって感じですよね。
はい。それから先週お話ししました、陸上競技、これはどうですかね、オーストラリアは。
オーストラリアは、過去にね、メダルを、それこそ、ゴールドで22、シルバーで26、ブロンズで常に26取ってはいるんです。ちょっと近年取れていないんですが、うん、ハイジャンプのニコラ選手が、オーストラリア人女性として初めて2メーターを超える記録をやって、これが、リオので言うと、それこそゴールドメダルに当たる、記録になるってことなので、もしかすると、はい。彼女が、この陸上で言ったらメダルに食い込んでくるのかな。そんなのちょっと予想してますね。
なるほど。それは非常に大いにありそうですね。
はい。なので、ちょっと最近は強くはないですけど、オーストラリアで最初のゴールドメダルを取ったのが、1500メートルの、エドウィン・フラックっていう選手が、オーストラリアで初の金メダルを取ったみたいなので、そういう、こう、オーストラリアで歴史的な種目っていうのも注目ですね。
そうですね。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。